77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。3月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、現在長崎県美術館で開催中の生誕100年山下清志展100年目の大改装、こちらからご紹介していきたいと思います。放浪の天才画家と称された画家山下清志さん、山下さんは驚異的な記憶力によって旅先で目にした風景を細部に至るまで思い出すことができました。細かくちぎった色紙を貼り重ねていく貼り絵の技法を駆使して生み出される彼独自の風景画は今なお多くの人々から愛され続けています。2022年に生誕100年を迎えることを記念して開催する本展では、桜島など山下さんの代表的な貼り絵作品はもちろん、幼少期の鉛筆画から遺作となった東海道五十三次シリーズの一部に至るまで、油彩、水彩、ペン画、陶磁器の絵付けなど多彩な作品の数々を紹介します。それに加えて書像やリュックサック、浴衣といった関連資料も展示し、山下清志さんの生涯と芸術を様々な角度から振り返ります。この作品展では約190点の作品資料で構成され、まさしく山下清志展の決定版というべき大回顧展ですということなんですけれども、私もですね、作品展鑑賞させていただきました。これまでも何度か山下清志さんの作品展を見たことあるんですけれども、いつ見ても何度見てもこう優しさ、温かさがこう伝わってくるんですよね。山下さんの目にはこの風景がこんな風に映ってるんだなとか、素直な気持ちの目線で物がそのまま作品になこう反映されてるんだなとかですね、なんだかこうほのぼのとした気持ちになるんですよね。そして色の使い方も本当に素晴らしいですよね。もう見応えのある作品展ですので、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月16日の月曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。生誕100年山下清志展100年目の大改装、こちらは長崎県美術館で4月5日まで開催中です。ぜひこの機会にご覧ください。さあ、今週も早速映画ご紹介していきたいと思います。ナースコール。人手不足の満床病棟で看護師に絶え間なく降りかかる激務と予測できないトラブルを描き、スイスで大ヒットを記録した社会派ヒューマンドラマ。スイス出身の脚本家、映画監督ペトラ・フォルペがメガホンを取り、世界共通の迫った問題である病院の実態をリアルかつスリリングに映し出します。ありふれた教室、セプテンバー5のレオニー・ベルシュが主演を務めた作品です。看護師さんたちの仕事がいかに大変かを目の当たりにする作品でした。看護師さんも人間、時には愚痴もぶつけたくなりますよね。それでも患者さんたちのために一生懸命働く姿に、もうただただもう頭がもう本当に下がるばかりです。主人公の看護師、フロリアっていうんですけれども、彼女が帰りのバスに乗るシーンでは、何かね、後ろからね、今日もお疲れ様でしたってこうね、声をかけたく くなってしまうんですよね。ぜひこの機会にね、本当にまあ今問題になっていることでもありますので、ぜひスクリーンでご覧いただきたいと思います。ナースコール、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は96分、走行中の新幹線に仕掛けられた爆弾を止めるべく奔走する爆弾処理専門家の戦いを描き、2025年台湾映画の興行収入1位を記録したノンストップアクション。2018年の長編デビュー作「京都」で注目を集めたホン・ズーシャン監督が、脚本の構想から完成までに9年をかけて制作した作品です。台湾初となる高速鉄道車両用スタジオの建設や、ハリウッドのバーチャルアート技術を導入するなど、リアリティを追求して描き出しています。まあ、この作品ですね、もうハラハラドキドキしながら鑑賞しました。あまり感想を言っちゃうと面白くなくなっちゃったらいけないから、もう控えめにこうしておきますね。まあ、この作品を見て、私なんかですね、新幹線大爆破を思い出したんですよ。まあ、この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。96分、こちらは全国順次公開中で、東京のシネマート新宿ほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。パリに咲くエトワール。20世紀初頭のパリを舞台に、異国の地でそれぞれの夢を追い求める2人の日本人少女の奮闘を繊細かつみずみずしく描いたアニメーション映画、ワンピースフィルムレッド、コードギアス反逆のルルシューシリーズの谷口イコローさんが監督を務め、魔女の宅急便などのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン原画を担当した近藤克也さんがキャラクター原画を手掛けています。そして脚本は君の色バイオレットエヴァーガーデンの吉田玲子さんです。そしてキャスト、恋のキャストなんですけれども、主人公を東間亜美さんが演じるほか、嵐里奈さん、早乙女太一さんなどが声の出演をしています。まあ、この作品ですね、夢に向かって奮闘する2人の日本人少女に勇気と元気と感動を私はもうたくさんもらいました。まあ、素敵な作品だと本当にですね、たくさんの人に見てほしいなってこう思ったんですよね。まあ、この春から何かにこうチャレンジしてみようかなって思っている人には特にこの作品おすすめです。まあ、私も改めて頑張ろうってこう背中を押してもらいました。まあ、アニメーションも素晴らしいので、ぜひこの作品は大きなスクリーンでお楽しみください。今日はパリに咲くエトワールオリジナルスマホリングを2名の方にプレゼントいたします。このスマホリングですね、すっごく可愛いんですよ。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月18日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。映画パリに咲くエトワール、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はゴールデンカムイ網走監獄襲撃編。野田悟さんの人気コミックを実写映画化した2024年公開の映画ゴールデンカムイ、およびワオワオにて放送配信された連続ドラマゴールデンカムイ北海道入れ墨囚人争奪編の続編となる映画版の第2作目です。キャストは山崎賢人さん、山田杏奈さんなど、これまでのキャストに加え、稲葉優さん、和田壮光さん、国村純さんなどが新たに出演しています。 まあですね、この作品とにかく続きが気になってしょうがなかったシリーズの一つなんですけれども、まあ、前作の映画は見てたんですけど、ドラマをですねもう全く見れてなかったから、最初ですねちょっとこう話についていけるかなって心配だったんですけれども、まあ、今回のですねこの作品の前にこれまでのダイジェストを初めに流してくれたので全然心配なかったです。大丈夫でした。まあ、とにかく今回も面白かったんですよ。もうね、上映時間がもうあっという間でした。しかもね、迫力もすごかったです。まあ、この迫力はですねぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はマーティ・シュプリーム世界をつかめ。1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得て描いたドラマ。アンカットダイヤモンド、グッドタイムのジョシュ・サブディ監督がメガホンを取り、第98回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞など主要部門を含む9部門にノミネートされている話題の作品です。キャストはティモシー・シャラメが主演を務めるほか、ビネス・パルトロー、グラミー賞受賞アーティストのタイラー・ザ・クリエイターことタイラー・オコマン、ケビン・オレアリー、そして日本人選手役で東京2025デフリンピックの卓球日本代表川口浩人選手が共演しているのも話題になっています。もうこの作品ですね、もうめちゃくちゃすぎるぐらい、もうねティモシー・シャラメがもうクズ男を演じてるんですよね。まあ、これまでの美しい好青年のイメージがどこかへ吹き飛んでしまう勢いだったんですよ。まあ、そして、まあ、ティモシー・サラメは役作りのために7年間卓球の特訓を積んだそうなんですね。まあ、その間他の作品を撮影している間も卓球台をこう持ち込んでね練習していたっていう話もあるんですよ。すっごいですよね。なので劇中での卓球バトルはね本当に圧巻だったんですよ。もうティモシー・サラメも本当にプロの卓球選手でした。ほんとすごいなって、もう役者魂を感じましたよ。まあ、1950年代の卓球って、まあ、競技よりも掛け事色が強かった時代なんですよね。まあ、そんな時代に卓球の世界一を目指したマーティー・マウザー、まあ、彼が目指す夢とこれまでのツケが回るような現実、まあ、そんな中あらゆることことにぶつかりながら変化していくマーティーの表情にもね注目してみるとこの作品面白いんじゃないかななんて思います。そしてアカデミー賞の行方も気になりますよね。ティモシー・シャラメゴールデングローブ賞の主演男優賞を取ってるので、もうこの勢いでアカデミー賞のね主演男優賞も取ってほしいななんて思ってるんですよね。まあですね、すいません、これ収録なので今ちょっとまだね発表前なのでちょっとこういう喋り方をしちゃったんですけど、もしかしたらこの放送の時にはねもう13日当日にはもう決まってると思います。もう今収録の時点ではちょっと取ってほしいななんて思っています。私はですねこの作品物語よりもティモシー・シャラメの演技を思う存分楽しみました。もちろん物語もいいんですけれども、ぜひティモシー・シャラメの怪演お楽しみいただけたらなと思います。マーティ・シュプリーム世界をつかめ、こちらはローソンユナイテッドシネマほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームジェノムさん、映画不夜城で椎名桔平様を見てかっちょええなと思い不安になりました。 今回の映画スペシャルズの予告編を見て、踊る初老の椎名桔平様が愛おしくて、思わず私も同じポーズを取り、筋を違えて現在腕が上がりません。あららららら、まあ、踊り狂う椎名桔平様を見たい、ストーリーとか関係なく純真にダンシング桔平が見たいです、といただきました。いや、あのジェノムさん、腕大丈夫ですか？もう大事にしてくださいね。ぜひですね、その腕を直して、もうこのダンシング桔平様をですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。お大事にしてくださいね、腕。ジェノムさん、メッセージありがとうございました。続いてはラジオネーム裸足のエンジェルさん。冬のソナタが映画で戻ってくるのですね。懐かしくて冬ソナタにハマっていた頃のことを思い出しました。あの頃はみんなヨン様に恋してました。主題歌の初めから今までが流れてきただけで胸キュンして、あの頃の熱い思いが蘇りました。映画楽しみです、といただきました。もう本当にあの頃はですね、この主題歌とヨン様にハマってましたよね。私も久しぶりに見てね、あの頃のね、胸キュンを思い出しました。ぜひ映画楽しんできてください。裸足のエンジェルさん、メッセージありがとうございました。さあ、続いてはラジオネームカヌレ大好きさん。暖かくなってきましたね。本当ですよね。ちょっと過ごしやすくなってきましたよね。私は今度劇団四季のミュージカルオペラ座の怪人を見に行く予定で、今からワクワクしています。ついでに友達たちと博多食べ歩きもしてこようと思います、といただきました。オペラ座の怪人、実はですね、私も見に行く予定してるんですよ。ほんとワクワクしますよね。そしてもし行ったら、お友達と博多でですね、たくさん美味しいもの楽しんで、ね、食べてきてください。何かおすすめがあったら私にも教えてくださいね。オペラ座の怪人、楽しんできてください。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございます。ではもう一ついきましょうかね。ラジオネーム大阪府のハセハセさんからいただきました。映画スペシャルズを見る前から爆笑してしまいそうで期待しています。殺しやガンアクション、踊ろうぜダンスシーン、ダンスの先生と泣ける家族のストーリー、ダンスを通して団結する絆と楽しめる視点がたくさんあるのですね。それから私は韓国映画幸せな選択も見に行きたいです。これからも FM サハヤを押して押して押して押して押してまいります。素敵な番組放送ありがとうございます、といただきました。いや、最初にですね、あの久しぶりですと書いてありました。本当、ハセハセさん、いつもですね、聞いてくださって、メッセージも本当ありがとうございます。ぜひですね、このスペシャルズ楽しんでいただきたいと思いますし、この幸せな選択、こちらもおすすめですので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、チョコレートのおすすめも書いてあって、ビタメールとピエールエルメ、私ですね、このピエールエルメは食べたことあるんですけど、ビタメール食べたことないんですよ。ありがとうございます、美味しい情報。私このビタメール探してちょっとね、食べてみたいなと思います。そしていつもFM 諫早を押しまくっていただいてありがとうございます。これからもですね、ぜひ番組、そして FM 諫早をですね、応援していただけたらなと思います。ラジオネーム大阪府のハセハセさん、メッセージありがとうございました。今週もたくさんメッセージありがとうございました。さあ、最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。リップスライムザ・ムービー、こちらがですね、2025年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である2026年3月22日まで期間限定で5人体制での活動を再開したリップスライム、まあ、日本のヒップホップ メジャーに押し上げたパイオニア的存在である彼らの過去、そして現在を映し出すライブ&ドキュメンタリー映画となっております。私ですね、リップスライム好きだったので、久しぶりにこの映画鑑賞させていただいて、あー、やっぱり好きだな、あ、もう音楽最高だなと思いました。ぜひですね、期間限定ですので、この機会にリップスライムの音楽と、そして彼らのね、姿を楽しんでいただけたらなと思います。リップスライムザムービー、こちらはですね、3月19日まで期間限定で九州では TJOY 博多ほか全国で公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーはリップスライムの楽園ベイビーを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。